酒井さん、酒井さん、毎日暑いですね。ペットボトルの飲み物を買うことが多いのですが、私はなかなか飲みきれません。飲み残しは菌がいっぱい繁殖するようなので、もったいないと思いつつすぐに捨ててしまいます。飲み物を飲みきる何かいいアイディアはありませんか？
わかるね。
まあ、ペットボトルをやめてみるってどう？
酒井かなの B サイドヨアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドヨアライフ。
8月22日土曜日からの配信です。1週間ぶりのご無沙汰、酒井かなです。オープニングの質問は千葉県のみよさんからいただきました。いや、わかるんだよね。外で買ったペットボトルとかさ、まあ現場で水とかお茶とかもらったりもするんだけど、次の日家出る前に川の中見たらさ、半分以上入ってるペットボトルが出てきてさ、もうああでももうダメだって思うじゃん。今この時期ね、口つけたペットボトルは1日置いとくともうダメっていうじゃない、口のところで繁殖ね、菌がウィーってなっちゃうからって。お水とかって腐りやすいんでしょ。水ってすごい腐りやすいのって、まあ、意外と当たるらしいんだけど、私はあの家にウォーターサーバーとか置いてない代わりに、あのペットボトルのビタン酸のあれなんだっけな、名前ちょっといい、ちょっといいわけじゃないな、でもい安いんだけど、海外のさ天然水の炭酸あるじゃん、青いボトルの。フランス料理とか行くとさ、ペリエじゃないけどペリエみたいなやつよ、名前は出てこないんだけど、それを実は箱買いしてんのアマゾンで。だから常にペットボトルでお水、お水というかビタン酸なんだけど家にあって、でジム行く時とかそれ一本持っていくとかってしてるんだけど、で家で飲むのもその炭酸水なんだけど、家で飲む分には飲みきるじゃん。なんかその別にまあいいかと思う、2日ぐらいまでいっかって感じにするというか、いつが1日みたいな感じもあるけど、でもう外で買うことはしないの、ペットボトル。なんかもう家から持っていくか、外では買わなくて、で外で買うなら唯一買うのはあのコーヒーだ。これってさ手持ちじゃん、ずっとアイスコーヒーとか、あのあれよ、カップに入れるやつね。カップ系だったら飲み切るから一個ありだと思うので、プラスもうペットボトルで買う水とかお茶をやめて、やっぱり水筒とかにするのが意外といいのかなって。ペットボトルのやつって半分残ってて捨てるとちょっとなんか60円分って思うじゃん。家でお茶作ってる分にはさ大した額にはならないわけじゃん。でペットボあの水筒に入れて持ってきてる分には半分残って家帰って捨ててもそんなに気にならないよね。で口つけるところが別だったらさ、もう中身は冷蔵庫入れて取っといてもいいしさ。なんでなんかもうあの飲みきる、買ったドリンク、ペットボトルのドリンク飲みきることはほぼ不可能だと思うんだ。なんか1本飲んで追加で2本目なんか、もう2本目なんかあれだし。何、最近夜間で作ったスポーツドリンクで大量中毒発生というニュースがあった。夜間の内側の銅のサビがスポーツドリンクのイオンの影響で溶け出して食中毒に注意してください。水筒の内側に傷があると同じことが起こるらしい。へえ、怖い。あれだね、トマト缶はトマトを入れると中が溶け出すみたいな話と一緒だね。そう、食中毒っていうか銅のサビが入っちゃってイオンで影響でっていう、その何、化学変化的な話だよねこれね。それで毒性ができちゃったってことなんだ。腐ったとかとまた違うんだね。こういうことも起こるんだね。怖いね。ちょっと気をつけなきゃいけないけれども、まあいろいろ試してみましょう。自分に合った方法があるはず。もう最近だいぶ捨てなくなった。それでもあるけどね。まあ頑張っていきましょう。あでも残してもいいから水分補給をしっかりした方がいいね。今あのすごい熱中症で 倒れたりとかね、亡くなってる方も多いからね、コロナの10倍とか20倍とかっていう、いやもうむしろこっち対策の方をしっかりした方がいいんじゃないかと思ってきてるので、みんな気をつけましょうということで、暑い毎日ですけれども本当に気をつけて、そういうわけで今日もかなさいなんとなく、それとなくのんびりお付き合いください。
酒井かなの E サイドユアライフ、
Bサイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ Bサイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する Bサイショップ、本間のブログなど様々なコンテンツを配信中。もっとBサイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
最近の酒井さんは、まあ本当暑いんで、まず日中は動かない。大体起きるのが2時か3時。で、そこから、まあ連絡作業だったりとか、まあパソコンでやることだったりとか、まあもっと早くね、打ち合わせとか仕事があったら動き出すんだけど、今も舞台も入れてないので、毎日別に何もないのよ。で、それぐらいに起きて、ちょっとコーヒー飲みながら自宅作業するじゃない?洗濯したり掃除したりさ、して。で、夕方以降ようやく動き出すんですけど。だってもうそうした方がいいよ。今日中だって外に出るもんじゃないから。ほんと。ワイドショーつけてるけど、今現在40度に間もなくみたいなくて、40度ってなるじゃん。どういうこと?と思いながら、涼しい部屋にいますけど、私は。で、夕方ぐらいようやく買い物ちょっと行ったりとかさ。もうでも仕事が続いてたらもう夜まで買い物も行かずに、もう日が落ちるか落ちないかぐらいで、ジムに行くんですよ。毎日。もう、一週間以上続いてますね。毎日行ってる。もともとは二日に一回にしようと思ってたんだけど、別にやることもないわけじゃなくて、意外とちゃんと毎日行っていいなと思ってて、それは、ジムでウェイトトレーニングもしてるんですけど、ウェイトトレーニング、筋トレって、筋肉痛が来るじゃない?そうすると2日ぐらい休めなさいって言うから2日に1回とかでいいかと思ってたんだけど、場所を変えれば毎日できるということに気づきまして、その筋肉痛がある部分はやらない。だから腕やって腹筋やって足やってってあるんだけど、ああ足とか筋肉痛になりやすくて。で、ああまあ今日まだ足痛いなっていう時はもう、その背中とか、腹筋だけとかにして、そうすると毎日やることがある。あと行けばストレッチだけでもまずやれるじゃん。でもストレッチで30分、ストレッチして、マットでの筋トレ、プランクみたいな、プランクっていうさ、腕だ、体まっすぐにして腕で体を支える、昔で言うさ、インナーマッスルを鍛える一番いい方法で有名なんだけど、それに最近プラスしてツイストプランクっていうのがあってさ、これなんか韓国のアイドルの女の子とかがやってて、すごく人気のある筋トレ方法なんだけど、腕だけでこう体を押さえてさ、体をまっすぐにして、腕立てのかっこよ、ほぼで、腕立てを手のひらじゃなくて、肘もついた状態でまっすぐにしてキープするのがプランクね。で、そこから、お尻の、てか骨盤の右左を地面につける、交互に。が、こう、ツイスト運動よ。それが、めちゃくちゃウエストに効くと。それを、今毎日80回やってる。右左で1回ね。の80回。これめちゃくちゃ効くだろうと思うんだけど、プラスそっから機械マシンでトレーニングして、さらにマシンで腹筋と背筋をやって、でもその時点でもう1時間ぐらいかかってるわけ。 で、そっから走る。20分以上に一応してるんだけど、20分から30分ぐらい。で、あの、ジムのテレビつけながらさ、でも音声は、あの、イヤホンがもう、あの、私のって Bluetooth なんだけど、本当はなんか設定すれば Bluetooth がつながるらしいんだけど、ちょっとよくわかんないから、イヤホンから音楽聴きながらテレビの画面をずっと見てるんだけど、今、バラエティってほとんどテロップが出るじゃん。だから全然わかるの。字幕じゃないんだけど、テロップで十分バラエティって楽しめるんだなと思ってる。で、だからそれ見ながらだと30分ぐらいって全然平気だね。走って1日の スポーツが終わってトレーニング、その後やっと家でご飯食べるんですけど、で夜ご飯だけ。そんな生活だから痩せるじゃん絶対と思うでしょ、まあ、痩せてはいる。あと何より筋肉がついてるので別に体重がすごく落ちるわけじゃないんだけど、それでも今近年だと最小体重ぐらいかな。昔はさ、あの、撮影用に、あんまり食べないもうで痩せるって言ったら同じぐらいの体重の時期があったんだけど、今筋肉つけて同じぐらいの体重だから多分一番痩せてんだとは思うんだけど、ちょっとどこを目指そうかなと思って、目標。今、実はそれでも世の中の言うさ平均体重みたいなのあるじゃん中で、私はちゃんと標準の中にいる。標準にのと痩せるの痩せ型のギリギリ下だから、標準の一番下にいて、実はあと 0.8 キロ落ちると痩せ型になる。だそれはそれで不健康ってラインに入っちゃうんだけど、でも仕事柄映像とかやるならギリそこにいてもまあ悪くないかなと思ってて、なんでギリギリ不健康ぐらいを目指そうと思ってるのなんだけど、世の中のさ筋トレ映像とか見てるとさ、女性の筋トレしてる人とかでも今私体脂肪率が 21% ぐらいなのね。でもまあ、男性ってさ 8% とか 7% とか全然あるんだけどさ、女性だとまあ21、2から28ぐらいが一応平均というか、目標標準体脂肪率なんだけど、ちょっと体脂肪率を 18% ぐらいまで落としてみようかなと。それね多分人生でないわけよ。もうめちゃくちゃ筋肉質ってことでしょ。ちょっと楽しいなと思っていて、そこまでちょっとどれぐらいかかるのか分かんないんだけど、で生活の食事のエネルギー計算も始めたので、何を目指してるんだろうって思ってる今私私はこのまま何になるんだろうと思いながら、あのガツガツ鍛えてたら、ずっと持ってたさジャージでやってたのも1週間続いたから、これまだ続くなと思って、だからしっかりとあのトレーニングウェアも買い揃えて、そしたら楽しくなっちゃうんだよ。アンダーアーマーというね、あのスポーツウェアのブランドで揃えたんですよ。そしたらさ、キャップかぶってウェア着てスパッツに短パン履いてる自分が可愛くて、そうするとね可愛いなっていうことでテンション上がってスポーツトレーニングってできるのね。あとね、私自粛苦手で、自粛期間結構それなりのストレスとかあるじゃない。で、やっぱ芝居やってないということのストレスが大きいのよ。あの休むことは楽しい、全然平気なんだけど、寝てられるんだけど、芝居がやりたいのストレスも筋トレってごまかしてくれるの。いや、鬱にならないって言うじゃん。あ、スポーツってやっぱてか、まあ筋トレとかランニングとかってストレス発散になるんだなと思う。これやってたら意外と芝居やれないストレスはここで発散ができていて、他のことにも目が向くので、意外とこれをやっていれば次の仕事までの間自分を鍛えることでなんとか芝居をやらなくてもごまかしてられるなと思っていて、ちょっとまあ2ヶ月3ヶ月この勢いで鍛えていったら私はどうなっちゃうんでしょうかということでね、あの、Q5 の方では、オンラインサロン Q5 では、実はあの、トレーニングの映像だったりとか、あの、 今現在の体だったりとかを見られる、もうスポーツ用のなんかサロンみたいになっちゃってるけどやってるんで、興味があれば月額950円ということでね、毎日一応出してるんで、興味があればそっちも、もうツイッターにもほら仕事やってないからさ、あんまり存在しない酒井さんなんで、トレーニングしてる酒井さんを応援したい方はそちらをぜひどうぞということで、最近の酒井さんでした。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
最近のニュースを酒井の視点から切っていくニュースを切るのコーナーです。今回取り上げるニュースはこちら、猛暑列島40度超えも。全国で猛暑が続いています。8月17日には各地で午前中から気温が上昇し、浜松市で午後0時10分に 41.1 度を記録し、2018年7月に埼玉県熊谷市で観測された国内最高気温に並びました。この暑さで熱中症になる人も多く、今月に入ってから東京23区で熱中症で死亡した人の数は100人を超えました。いずれも50代以上男女で、少なくとも84人が室内でエアコンを使っていませんでした。屋外で死亡した人も6人いて、東京消防庁はこまめな水分補給を呼びかけています。また塩分の補給も大事です。いやもうマスクよりも室内のエアコンで必要なのはね。でもママのこととか考えると心配だもんな。ママもなんか意外と窓開けてればみたいな、扇風機と窓開けてればみたいなところ若干あるなと思うんだけど、もうさ、昔の温度と違うんだよね。なんかさっきツイッターで見かけた20年前の小説の後書きかなんかに書いてあって、今これを書いているのは夏であるみたいな。で、めちゃくちゃ暑い。汗だくになりながら書いている。現在気温が32度だとか。こんな日々が続いていたらたまらない。こんなんだと10年後には40度なんかになっているんじゃないだろうか。みたいなことが書いてあるみたいな。32度で激アツなのっていう私たちからしたら、で本当に今40度だけどとか思って、でもそんな平均がさ5度以上上がるなんてさ、やっぱおかしな話だよね。100年とかも経ってないわけじゃん。 2,30 年の話じゃん。これは異常気象だよね。だってここから10年でまたじゃあ10度上がってごらんなさいよ。いや、人間生きていけない絶滅の話になるもんね。絶滅の話になるよね。でもリアルに10年15年20年で10度上がったわけじゃん。ありえるよね。これはさ、別の地域は10度下がった場所があんのかな、国として。ないの、全体的に上がってってんの。これはもうやばいよね。じゃあ、もう温暖化の話はこんなにも生々しくリアルなんだ。でさ、熱中症って怖くてさ、もうその人間はタンパク質なわけじゃん、水分と。で、50度で固まり始める。そうなんだ。いや、そうなのよ。で、じゃあさ、お肉を料理するじゃない。私は料理をするのよ。その時に、やけどもそうだけどさ、分かりやすいのはさ、一度焼いた肉はさ、生肉には戻らないの。どうしても。冷やしても。っていうことで、一度人間の体の中のそのタンパク質が熱されて固まっちゃったら、どんなに冷やそうとどんなに水を飲もうと、焼けちゃったところは元に戻らないわけよ。あ、まあ温泉卵状態だよね。だからタンパク質が固まって、だから一度外で熱中症になっちゃったら簡単には戻らない。 だから結構なくなっちゃうんだよね。だから気をつけないといけないの、まず。で、病院ってさ、もうだからいろんな方法で延命してくれて、その間に体が入れ替わってどうにか元に治ることができても、固まっちゃったものはもう元に戻らないから、一度熱中症になったらやばいって思ってかないといけないんだよね。一度火を通しちゃったらもう戻らないっていうことを、水飲みはいいわけじゃなくて、で、水さえ減らなければ自分の中で体温のコントロールができるから、あの固まらないんだけど、それが減ってるとコントロールができなくて固まる温度まで体がいっちゃったりするから、まあ、気をつけようって話ですよ。本当普通の温度じゃなくなっちゃってるっていうことだね。20年後大丈夫かな地球っていう心配になってきたわ。次いきます。豊島園跡地にできるのはハリーポッター。8月18日、西武鉄道やアメリカのワーナーブラザーズは、閉園する東京豊島区の遊園地、豊島園の跡地に、人気映画ハリーポッターのテーマパークを整備すると発表しました。ハリーポッターのテーマパークはロンドンに続いて世界で2つ目となるそうです。名前は、ワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターだそうで、2023年の開園を目指します。まあ、ハリーポッターのができるっていうのはだいぶ前にね発表にはなってたけど、また改めていろんななんかこう公認とかっていうような映像何なんか企画が発表になってましたね。豊島園、私は友達と同じ事務所だったメンバーと結構、まあ、毎年でもないな、なんだかんだ言って3年に1度ぐらいしか行ってない、3回4回ぐらいかな、だけどでも結構豊島園って私の中で比較的よく行く場所で、まあでも遊園地じゃなくてプールに行ってただけなんですけど、だからね、なんか閉まるってなると結構、私たちの思い出の場所がなくなるねなんていう LINE でやり取りとかも今年よくしてるんですけど、なんで寂しいなぁとは思うんですが、ハリーポッターは長いね、なんかこの息がねって言ったらあれだけども、一つのコンテンツになってるよね。20何年、私が小学生の時に確かにあの分厚い本が出てさ、あれ読めるんだよ、小学生の本を読まない私でも一晩二晩で一気に読んじゃうの、あのなんか聖書ぐらいあるとさ、想像つくでしょ、つかない、あんまりつかないのかな、ぐらいあるさ大きなさ本があっという間に読めるのはやっぱりすごい能力だよね。やっぱ素敵なんだと思うんだけど、ハリーポッターさ舞台も新しい、あの新一番新しいエピソードは海外でやってるその舞台版なんだよ、ハリーポッターとなんだっけなで、それが今度日本版、日本にも来るんだよね確か。でそれちょっと演出も凝ってそうで面白そうだなと思ってるんだよな、興味があるんだよなーって思ってる。あのすっごいハマったあれじゃないけど、でもいつかはこのテーマパークも興味あるよ。でもあれじゃん、 USJ にもずっとハリーポッターあるよね。でもそれとはやっぱり公式なんていうの、テーマパークとは違うんだね、あれ USJ 内のコンテンツだもんね。すごいね。ということでニュースを坂井さんが切りました。
番組スタート以来愛も変わらず、出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
坂井佳奈の B サイドユアライフ。
坂井佳奈の B サイドユアライフ第306回目、そろそろ別れの時間です。 番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーオープニングに酒井さんに聞きたいことを短く質問する酒井さん酒井さんのコーナー、まるまるあるあるカナストのコーナーのアイディアなど募集しております。その他普通のお便りも何でもいいです、待ってます。メールアドレスはかなこ@b-side.jp kanako@b-side.jp 番組ホームページの番組へのメールという画像を押すとメールフォームにまるまるであるとですね。でした。酒井さんからのお知らせは、しばらくはもう筋トレマスターをやってるんですけど、そんな酒井さんに寄り添いたいあなたは酒井かなオンラインサロン95というオンラインサロンがございます。そっちでね、意外とちゃんとほぼ毎日動画日記が続いていて、毎日動画でなんかいろいろメッセージを書いたり届けたり、筋トレの映像だったり少しだけですけど、あの別にこう、よく映像であるさ筋トレ動画ほどはさ、インスタとかみたいなぐらいはさ堂々とこうやって撮れはしないからさ、こっそり撮ってるとか更衣室で撮ってたりとかってするぐらいではありますが、ちょっと情報をお届けしたりしているので、興味があれば95の方も調べてみてください。今ね、ちょうど95でやってほしいこと何かありますかをやっていて、イベントとかがやっぱりちょっとやれないじゃない、オンラインでやれたらいいなとか一個あるんですけど、写真集を作ってほしいっていう話もあって、まあ確かにムキムキになって、で新しい水着最近買って、届いちょうど1ヶ月ぐらいかかったけど届いたんですよ。なんでいい体になったらなんか写真を撮るのもありかななんて思っているんですが、興味がありましたら95チェックしてみてください。というわけで次回の番組は8月29日です。夏休みの最後だね。ちょっとは涼しくなってるといいね。それではまた来週、ここまでのお相手は酒井かなでした。バイバイ。酒井かなの元マネージャーです。酒井さん、今回の番組のことですけどね、毎日ジムに通ってるって偉いですね。まあ凝り性のというか、ハマるととことんみたいな酒井さんですからね、とことんやりますからね。熱中症にならないように気をつけてくださいね。というか体脂肪を落とすとおっぱいが小さくなりますよね。おっぱいがほどほどに、ほどほどにしといてくださいね。うん、もうね、ほとんどない。